ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、今すごい勢いで売れ出してる、また売れ出した明日死ぬかもよからですね、一節ね、はい、ちょっと最初にまず朗読させてもらおうと思います。
はい、
あのね、これあの大島圭介さんがね、明日死ぬかもよ結構ずっと紹介してくれてて、
はい、
大島さんが講演中にね、よく読んでくれるんですよ。
へ
ー。で大島さんが読んでてね、改めて感動したんで
一緒な講演会の場があって
そうそうそうそう、
大島さんの姿で、
そうそう、
へ
ー、で、あ、いいこと書いてあるなと思って
誰が書いたんかなみた
いな大島さん読んでくれてね。
へー。
でこの前はね、元阪神の、ね、監督の矢野監督とのコラボ公演でもね、矢野監督もね、僕の明日死ぬかもよ朗読してくれたんですよ。で改めてわ、いいこと書いてあるなと思って
同じイベントの中で、そうそう、大島さんの朗読、矢野監督の朗読、
そうそうそうそう、大島さんも矢野監督も朗読してくれて明日死ぬかもよ
それすごい貴重な、
わ、なんかいいこと書いてあるなっていう
改めてこの本の良さを分かった、
でこれはね、その、まあ、大島さんが読んでくれたパートってこれ、あの読者さんからいただいたメールなんですが、ちょっと読ませてもらいますね、はい、親父にビールを買ってやろう、ある給料日にそう思いお店でケース買いして実家に届けに行きました。当然親父は喜び、すぐに乾杯、そう思ったのですが親父の反応は違いました。明日からありがたく飲むよと、なんだよ今飲まないのかよと思いつつ、その日は自分の家に戻ったのですが、翌日仕事中に電話が鳴りました。実家からでした。え、親父が進行性の胃がん、余命3ヶ月、もう胃の出口が癌で塞がれていて栄養はチューブからとなるので即入院とのことでした。しまった。その瞬間の言葉を表すならばそれです。何にも親孝行しないまま、ありがとうすらまともに言えないまま親父との時が終わってしまう。その時が来るとすればもっと後だ、漠然とそう思っていました。息子の送ったビールを一口も口にしないままその時が来てしまうのか。しまった。今もその言葉でしか表現できません。親父はとても真面目で律儀でしたから、石の見立てと違わずたがわず余命3ヶ月その通りに死にました。その3ヶ月自分なりになりふり構わず親父の看病はしました。けれども父を取り戻すことはできなかった。あっという間に永遠の別れがやってきました。息子としていつかできる、いつかやろうはそのうちやろう、そう思ってきたこと何一つできなかった。どんなに泣いて反省しても、どんなに出世しても、どんなに神に祈ってもできない、そういう時間の限りってある。ちょっと急に泣く予定じゃなかったんですが泣く予定じゃなかったんですが急にちょっと来てしまいました。いつでもできるなんてことはこの世に一つもないんだ。やるならば今しかない、やれることは今この時にしかない、そう全身全霊で学んだのです。痛いくらいに。ちなみに最後の一時退院の際、本当にちびりとだけ私の買ったビールを飲んでくれて、うまいなぁと言った親父の姿が唯一少しの救いです。久しぶりに押し込めていた感情と向き合えました。泣けました。渡辺豊。これね、読者さんからいただいたメールなんですが、こんなね、今死んだら何に後悔するかっていうのをね、あのアンケートで、まあ、この明日死ぬかもよの中にはいくつか書いていて、それはその死んだ父を許してあげられなかったとかね、親の愛情に気づけなかったこと、子供たちがまだ幼かった頃、自由にならないことの多さに押しつぶされ心から育児を楽しいと思えなかった、ただ恥ずかしいというだけで妻に愛してると言えないこと、 会社経営に必死で妻を幸せにできたんだろうかっていうね、今死んだら後悔することのアンケートでね、こういう答えが出ていて、で親が死ぬまでにねしたい55のことっていう本があるんですが、その中でそのこんな計算があるんですね。1年間に親に会えるのはお正月とお盆のだいたい6日として計算すると、1日に親と一緒にいる時間を、まあ、11時間と計算してね、で親が60歳から80歳まで生きるとすると、親と一緒に過ごせる時間というのがだいたい残りね、残り日数でいうと、1年に6日会うっていう計算でね、1320時間、日数にすると55日、だから日数にすると親と一緒に過ごせる時間というのはだいたいもう2ヶ月しかないっていうね、だから余命2ヶ月なんだっていうふうにね、この計算 してるのがあるんですが、そんなことをね、普段ね、そんなことは踏まえた上でね、言い残したことはないか、人生でやり残したことはないか、親に伝えたいことはないかっていうのをね、一度見直してみようっていうね、でもしね、親が亡くなってる方はその気持ちを空につぶやけば、その魂はつながっているので届けることをね、今からでもできるっていうね、それをやってみようっていう、このね、明日死ぬかもよからの一つのワークをね、今日はお届けさせてもらいました。
なんか、ね、しんさんが思わず言葉が詰まった時には、
ね、ちょっと明るく やろうと思ってたんですけど、思わずねちょっと読んでたら、ね、これ大島さんが読んで朗読してくれてすごく感動したんで、ちょっと自分も試しに読んでみようと思って読んでみたら思わぬちょっと読めないくなっちゃうぐらいの、でね、僕もその前回お父さんのことを語らせてもらったんですが、本当にそのまあ実はその前回ね、の続きになっちゃいますけど、お父さんにどうして俺を褒めてくれなかったのかって、僕は一度もお父さんに褒められたことがなかったので、どうして褒めてくれなかったのかっていうのを聞けるタイミングが数年前に、だから最近ですよね、あって聞くことができて、でお父さんに、そのお前は我が家の誇りだって今言ってもらえたんですよね、でその後ねお父さん認知症になっちゃって、僕のことも分からなく今なっちゃったので、あれがラストチャンスだったんですよね、お父さんに、
ただですね、会話もねあまりしてらっしゃらないとしたら、
そうなんですよね、
貴重な会話の
本当に、ケルマさんのおかげで、お父さんに聞けるラストチャンスだったんですが、本当にいつでも聞けるなんてことはこの世に一つもない、だから気持ちは今伝えるしかない、ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています、あなたの正直な気持ちを両親に伝えよう、またその気持ちを十分に伝えていないあなたの大切な人にも伝えに行こう、このままでは必ずそのことを後悔する日が来ますからっていうことでね、明日死ぬかもよ今書いてるんですが、もう改めてね、やっぱりいい本ですね、
間違いない、
やっぱ売れるわけだな、なんかちょっと読んだだけでもやばいもんな、
やばい、
ちょっと久しぶりに見たんですよ、なんか大島さんと矢野監督とコラボ公演させてもらって、2人がねこの本朗読、大島さんは結構朗読してくれてるということで、矢野監督もその日朗読してくれて、なんか改めていい本だなと思ったんで、ちょっと朗読してみたら
自分が
やばい本でしたね
そんな自称、
もうね編集者さんもこれ50万部行かせますからってね、今改めてすごく反響があるんだね、もう2012年に出た本なんですけど、ずっと売れていて、で今年になってまたさらに売れていて、これ50万部に届けますからって編集者さん言ってくれてってね、力入れてくれてるんですが、やっぱりなんかちょっと油断して読めない本でしたね
自分が自分で驚いて、いや でもその気持ちがそのまま伝わってきて、このね、あの番組の中で
明るくラジオ届けたいと思ってるんだけど明るく届けたいと思ってたんだけど、急になんかグッとくるものがあって、
それでもその方のね、書かれた方のその事実をやっぱりメッセージになってるっていうその凄さと、それを多くの人がやっぱり伝わってるっていうか、その裏付けがますますすごい力になってるんでしょうね。石井さんが自分でこう感極まってるっていう、これみんな聞いてる人たちもうってなりましたよ、間違いなく。
この本の、あの最後の言葉っていうのは、もう最初から決めていて、あの明日死ぬかもよ、この本を書くときに、あの最後に書く言葉は、人生最後の日あなたの心はきっと晴れているっていう、もうここの着地点を目指して、その死と向き合うことで後悔がなく、人生最後の日あなたの心を絶対晴らせた状態にしてみせるっていう思いでね、もうだから明日死ぬかもよって1ページ目書き出す前から最後の言葉だけ先に書いて、もうここに行くための本なんだっていうことでね、ずっと書いてたので、だから最初まだタイトルが決まる前はこれを仮タイトルにしてて、人生最後の日きっとあなたの心は晴れているっていう仮タイトルでずっと進めていて、まあ最後明日死ぬかもよっていうタイトルになったんですが、とにかくタイトルも何にも決まる前から、1行目も書く前から最後の言葉だけはこれって決めて書いてた本なんですよね。
へー、だからなんかすごい大きな大きななんか大テーマと優しさに包まれてる本なんだな今。
そうです、もうね50ずりぐらいですよ、この本。50ずり、
もうそれこそ口コミで広がってって、読んだ人が声かけて、バイブルっていう人多いですもんね。
もう夫婦でね、新年になるたびに夫婦でこの本のワークを、夫婦2人で毎年旅に出た旅先で、そのこのワークをしてますっていうご夫婦がいたりね、本当に愛されてる一冊ですね。
うわすごい。前たまたまその、ね、この発売になるタイミングとこの本がすごい売れてるのが、まあ、あの東日本大震災もあって、そのタイミングに出た本でっていうのを石井さんが言われてた時に、みんながなんか意識した瞬間のいろんな命だったり、それと絡んでいく本としては今も本当に時代そのままですもんね。石井さんが書かれた本がすごいのはそこだと思う。
前のね収録でも言いましたけど、今年2024年っていうのは、もうみんなでね余命1年だと思って、12月、2024年の12月31日を自分の命日だと思って、限られた命をだと思ってね、まあ、実際限られてるんで、その中でねやれることを全部、やりたいことをやりたい順にやっていこうって、それをねみんなで改めて余命1年を生きてみようっていうのが、その革命前夜、翡翠ラボシーズン7なんですね、ぜひね、これも合わせてよければ合流してもらえたらと思います。
ね、この本を改めて読んで皆さんと同じ思いで一日一日過ごせれたらいいですね。
はい、
はい、
というわけでね、まあ、最後 CM 今日は、人生最悪で最高の日っていうね、SB クリエイティブから翡翠が16人の偉人に迫った本も Amazon でね予約スタートしてますので、ぜひ合わせてね、明日死ぬかもよと2冊見読んでもらえたら嬉しいです。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。